聖書をお読みいたします。マタイによる福音書13章の1節から9節までとなります。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは筆に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出かけた。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。本日は御言葉を行って実を結び、神様の魅力を輝かす人になろうというお話です。今日礼拝に来られた方々の中で100倍の実を結んでいるという方がいらっしゃるでしょうか。もしくは50倍の実を実らせているという方はいらっしゃいませんでしょうか。本日は有名な種まきの例えです。イエス様はキリスト教会の伝道と神の国の言葉が持つ力について語っていらっしゃいます。これは説明をするだけであればとても簡単なことですけれども、自分自身が豊かな実を結ぶというふうになると、それはなかなか難しいものです。長く教会に通ったとしてもなかなか実を結べないという場合が多いのではないでしょうか。なぜかというと、それは聖霊を受けることでしか人は実を結べないからです。イエス様に癒されて愛されることでしか実を結べないからです。本日は実を結ぶために私たち自身ができることについて考えてみたいと思います。13章の冒頭にある通りに、この種まきの例えが語られた時の状況は次のようです。主イエスがご自分の家を出て湖のほとりに座っていらっしゃると、大勢の群衆が集まってきました。そこでイエス様はご自身が動かれました。船に乗って腰を下ろされたということです。そこから語りかけられたわけですから、群衆のほとんどがその水辺に立ってイエス様に耳を傾けていた。黒山の人だかりのような形がこの水辺に現れて、みんなが立ったまま、しんと静まって、小舟から語りかけるイエス様の言葉を、一言たりとも聞き漏らすまいと、耳を傾けていた。そのような様子が思い起こされます。群衆は、に対してイエス様は次のように語られました。3節の後半です。種をまく人が種まきに出て行ったとイエス様はおっしゃいました。神の御国を伝えるという教会の働きをイエス様は古代の農業に例えてお話をされました。種を一粒一粒丁寧に土に埋めるような農業ではなくて、 かなり大雑把な種を袋に入れて、種を片手でこうざっと撒いてしまう、そういう当時の農業を語っています。もちろん種というのはイエス様の教えであり、神の国の言葉であり、天国の秘密についての話、教えです。種は天国の力を秘めているわけです。ジャックと豆の木のようですけれども、種が芽を出して成長すると草木になって果実を豊かに実らせる、そういう力を種は持っています。ところが種は全く同じ天国を生み出す力を持っているのにもかかわらず、その種が落ちた先の土の状態によって実を結んだり実を結ばなかったりするということをイエス様がおっしゃっています。そして土には4種類がある。これは御言葉を聞いた人の心の状態が大きく分けて4つに分けられることをおっしゃっています。で、最初の土、足は足で踏み固められた土であることをイエス様は教えています。4節です。撒いている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまったとイエス様はおっしゃいました。道端ということであれば道の端っこかなと思うんですけれども、元の言葉では道に沿ってというふうに書かれていますので、道の端っこでなくても真ん中でもいいわけです。当時は道は舗装されていないし、コンクリートも敷かれていないので、何しろ多くの方々の足で踏み固められて、それによって丈夫になった道路である、ないしは石畳の道であるということがわかります。撒かれた種に居場所はありません。ご存知の通り、これは頑なな心を指しているものです。頑なな心というのは、当時の状況でいうと、まずイエス様を敵視したファリサイ派や律法学者の心であることが目に浮かびます。現代であれば、種がまかれている場所でそれでも全く頑ななということであれば、例えばキリスト教の学校に通ってメッセージを聞いているものの、イエス様の教え、天国の秘密に関しては全く関心も興味も持てないというような生徒の心を指していると思います。また現代の私たち、こうして教会に通っているものであっても、嫌な教えについて語られた時には、そんな話しないでよというふうに思ってしまうので、全く関心を持てない、そういう心の状態を指しています。で、そこに悪い霊がつけ込んでくるということをイエス様は教えてくださっています。その人が救われることのないように、悪いものが来て種をついばんでいってしまう。私たちもありますね。右の耳で聞いたことがそのまま左の耳から出ていってしまうというふうに表現することがありますけれども、私たちの日常でも御言葉を聞いた後に、何かスマホで強い刺激のあるこう動画とかをこう見てしまうと、さっき聞いた言葉、天国の秘密の言葉が全くこう忘れてしまう、心の中から抜けてしまうということが起こります。悪い霊がそんな風に起こるように仕向けているということです。続いて2番目の土ですけれども、それは土の下が岩盤になっている厚みのない土です。五節にこのように書かれています。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。6節、しかし 日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。五節には石だらけというふうに書かれていますけれども、石ころがたくさん混じった土なのかなと思ったんですが、元の言葉では石だらけではなくて岩だらけというふうに書かれています。英語でロッキー山脈って聞かれたことはあると思いますけれども、そのロッキーという部分がここの元の言葉の意味です。薄い土の下に岩盤があって、根を張ることができない、そういう土だということが分かります。でこれは世間からの同調圧力に屈してしまう打たれやすい打たれ弱い心を指しています。人に何か言われると白い目で人に見られると、そんな不都合が起こると御言葉から学んだことをすぐに捨ててしまって以前の人に戻ってしまう、以前の状態に戻ってしまう、そういう人を指しています。旧約聖書出エジプト記に見られるようなのイスラエルの民族のような形です。彼らはリーダーのモーセにすがって、せっかくエジプトを脱出できたのにもかかわらず、水がないとか食べ物がない、いろんな不都合が起こると手のひらを返してモーセを突き上げてしまった、そういう状態のことです。で私たちも実は多くの人が世間体というのはとても大事にしているはずです。ですからイエス様の話を聞いて、あ、いいことだな、素敵だな、自分もやってみたいというふうに思うんですけれども、実際に取り組んでみるとなかなかうまくいかないことがあります。例えば悪口を言うな、他人を許しなさい、聞くに早く話すに、遅く、怒るに遅くというようなことをこう学んでやってみるものの、人に何か言われて、またちょっと変わったことしてないかみたいなことを言われたりすると、それを捨てて元に戻してしまうことがあります。2番目の土の状態です。解決方法があります。多分一番効果的なのは、共に信仰に歩む方々との信仰の分かち合いの時を持つという方法です。信仰生活は個人戦ではなくて実際には団体戦だからです。教会の活動であれば水曜の祈祷会とか、日曜の、女性であれば日曜の午後の婦人会などに参加するのも良いと思います。もしくは信仰の友を自宅に招いて語り合いの時を持つというのも良いと思います。こうして仲間と共に取り組むことによって、捨てる御言葉の教えを捨てないで済むように、それを生かせるようにすることができます。またそれに加えて、日曜だけでなくて普段から聖書に親しむことも有効ですし、結局は人に愛されたいという思いを捨てて神様のから愛をもらうことに集中するということができれば力になると思います。3番目の土は茨が生い茂った土地だと分かります。ですから土は柔らかくて栄養もたくさんあって深い根を張ることもできる、先ほどの2番目の土とは違って条件がいい。しかしその土地には先に茨が生えている、カラタチが生えている、サボテンが生えているということで、生い茂ってもそれが芽を出して成長したとしても、先に来ているお客さんたちが邪魔をしてまかれた種の成長を妨げてしまう、そんな土地のことを言っています。御言葉を聞いた人の内側にその種の成長を妨げる強い考えが先にあって、縛られているという状態を イエス様はこのように表現されているのだと思います。新約聖書マタイだったら19章でしょうか、金持ちの青年という話が出てきます。完全になるためにはどうしたらいいのかというと、持ち物を売り払って貧しい人に施しなさい、それからイエス様に従いなさいというふうに青年は言われました。その青年は完全になりたいと心から願っていたのにかかわらず、言われた通りにすると失うものが多すぎる、ですからできなくて、心の底からなりたいと思っていた状態に達することができなくて、財産が惜しくて悲しみながらイエス様のもとを去っていったと記されています。私たちにも失うものが多すぎると、イエス様信じたら、この御言葉を実行したら家族に嫌われるとか信用を失うとか財産を失う、そういう時にこれじゃダメだというふうな思いが湧き上がってくることがあります。また他方で、あまり賢くこう学問的に聖書を見てしまうと、なかなか信じられないという状況も起こることがあります。神の国というのは科学の力では解き明かせないにもかかわらず、なんとかそれを理解しようとすると、例えば永遠の御国といったこと、天地の創造といったことがピンとこなくなってしまうということが起こります。他人からの同調圧力に勝てたとしても、自分自身が何か強い思いを背負ってしまっていると実を結べない、そのことをイエス様がおっしゃっています。解決方法なくはないものがあります。簡単には実現できませんけれども、これを解決するためには自分自身がこうある意味バカにならなければなりません。聖書の価値観を受け入れて人生の土台を組み直すという作業なんですけれども、ある意味人間の賢さ、自分の賢さを捨てて御言葉の愚かさに生きるということが必要です。私たちの社会では戦後間もなくこのような、そのような解決でキリスト教がこう広まったという現象がありました。戦争が終わると天皇は神ではなくて人だというふうに言われることになって、またそれまで信じていた学校の教科書には墨が塗られることになって、価値観が根本から問い直されたという時があります。三浦綾子さんをはじめ多くの方々がそれまで信じていたことを捨てて、聖書の価値観で自分の人生の土台を組み直すという作業をされました。それで戦後のキリスト教会の奇跡的な発展というものが起こったんですけれども、元はといえばこれは自分の大事にしていた価値観を捨てて、ある意味こうバカになって聖書をそのまま受け入れるということをした結果起こったものです。最後の4番目の土、これは良い土のことです。御言葉を聞いて悟る人だ、そしてそれを勉強するだけでなくて実際に行う人であるということがわかります。聖書の言葉で人生の土台を組み直している人、紛らわしい言い方をするのであれば岩の上に家を建てた人です。そういう方々はイエス様に愛されて100倍60倍30倍の実を結ぶことになります。目に見えない神様からのプレゼントによって規格外の祝福恵みを受けて、その結果 この世にはありえない神様の魅力がその人からあふれ出てくるようになります。教会を知らない人がそういう人に出会うと、ああ私もこんな人になってみたいなというふうに思えるような人に変えられていきます。私たちの中にもそういう方々がいらっしゃるでしょうか。耳のある方々が聞いてほしいと思います。現代ではイエス様の助けを求めなくても快適に便利に生きる方法がたくさんあります。わざわざ忍耐してまでイエス様の御言葉を行わなくてもある程度幸せに生きることができます。それもあって、またさまざまな妨げがあって、せっかく教会に通っても教会生活って意外と面白くないとか、こう実を結べないというケースがあります。しかし信仰生活というのは4番目の土のように、実を結ぶときに一番楽しく本来の楽しさが味わえるようになっています。教会の発展というものも4番目の土のように実を結ぶということによって初めて発展が可能になります。キリスト教会は信じた人が実を結ぶという前提で制度設計がなされているということです。しかしもし私たちが思うように実を結べないということであれば、例えばしょうがないから実を結ぶのはうまくいかないけども、教会に通ってれば死んだ後神様が何とかしてくれるかもしれないというような保険をかける意味で教会に通い続けるということがも起こり得ます。しかしそのような状態で、教会をこう発展させようとしてしまうと意外と苦痛が伴うものです。伝道ということで有名な先生を招いて伝道集会を持つことがあります。かつてはゴスペル音楽が流行っていたので、教会でゴスペルミュージック音楽を歌いましょうというような企画をすることもあります。また秋になると教会でバザーを開いて地域の方々との交流をしようということもあります。もしくは教会が何十周年かの記念の年になって文集を発行しようという時もあります。もしくは人を集めるためにいろんな文化活動をしたりとか、学校を設立して、教会の活動を広めよう、そんな働きをすることもあります。それらの働きによって確かに教会の活動は活発にはなります。しかしもし私たちが実を結ぶということが十分にできていないのであれば、頑張って伝道をしたところでなかなか難しい、表面的な自転車操業にもなりかねないということにもことも起こります。教会には例えばのことですけれども、風車が風車があったとして、それは本来であれば聖霊の風を受けて回るものですけれども、もし私たちがうちわを手で仰いで回しているということであれば、なかなか教会の発展が難しくなると思います。大事なことは私たちが実を結ぶということに取り組んでいるかどうかです。対処方法は少なくとも2つあります。第一は心を開いて本音で語り合える仲間と信仰を親しく 分かち合うことです。それによって世間からの同調圧力を跳ね返すことができます。また第2は簡単ではありませんけれども、それまで自分が親しんでいた価値観を大胆に捨てて、断捨離をして、また欲望を捨てて、ある意味バカになってイエス様の教えを素直に受け入れやってみるということです。土台を組み直すという作業です。こうやって実を結ぶということにみんなで取り組むことによって、私たちの信仰生活は楽しく、一層楽しくなりますし、教会自身も発展することになります。こうやって共に神様の魅力を輝かせる人に変えられていきたいと思います。
お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたはイエス様を通して天国の秘密を教えてくださいました。100倍、60倍、30倍に実を結ぶ秘訣についても教えてくださいました。どうぞ私たちを聖霊なる神様の知恵と力で作り直し、その実を結べるものに変えてください。周りの方々の言葉につまずいたりすることなく、また自分自身の中にある誘惑や価値観に振り回されることなく、100倍の実を結ぶ天国の秘密をどうか私たちの心の中に根を張らせ、豊かに実を結ばせ、あなたの魅力を輝かせるものとさせてください。これから支え合いながら、助け合いながら歩んでまいりますので、どうぞあなたの祝福のうちを歩ませてください。聖霊の風によって私たちを成長させてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。